続いて今日は使わされる弟子たちと題して御言葉を取り継がさせていただきます。皆さんおはようございます。帰りなさい。イエス様はご自身がイスラエルの町や村を残らずに回られて、その後人々のことを憐れみ、12人の弟子を選んで派遣されたということを今日は聞いてまいります。これまで弟子たちはイエス様と行動を共にしてきました。そしてイエス様は神の国を教え、そしてまた人々を癒してこられた。しかし今日読みました10章では、イエス様が今度はご自身の弟子たちを選んで派遣されていく、ここにはどういう意味があるのかということを見てまいりたいと思います。先週の説教で取り上げました9章の36節では、イエス様がユダヤの人々をどのようにご覧になったかということが書かれておりました。イエス様は神の民として選ばれているユダヤの人々が弱り果て打ちひしがれているのをご覧になって憐れみの念を持たれたとあります。そこに書いてあるように、人々を羊の群れに例えるというのは新約に限らず旧約にもあります。例えば詩編の80編の1節では、神様のことをイスラエルの羊飼いとして例えています。また神様ご自身だけでなく、神様に願いをするモーセの言葉として、これは民数記の27章の15節から17節のところでは、主の共同体、神様を信じ崇める共同体であるイスラエルの民が羊の群れとして例えられています。また別の箇所、エレミア書の23章1節から6節を見てみると、散らされていた羊を再び集めて元の牧場へと返す方として、ダビデの子孫である来たるべきメシアがエレミアによって語られているという箇所もあります。このエレミアの言葉を使うと、メシアの働きの一つは散らされていた羊の群れを集めて癒すことであると告げられているだけです。まあ、こういった言にありますように、イエス様の働きというのもイスラエルの民を集めて癒すということがその働きの一つとしてありました。そしてそのことは今度は弟子たちに託されてまいります。今私たちが生きている時代は、イエス様がお生まれになった2000年の昔以上に、神様のもとから散らされている羊が多い時代ではないかと思うのです。そのような時代であるからこそ、私たちに神様が求めておられるのは、まず神様に自分を捧げて祈ること、そしてその祈りが大切だということをイエス様は私たちに教えられました。羊と羊飼いに例えられた神様と私たちの関係が、先の19章で語られた後、今日のところではいよいよ神様から私たちに使わされる人、神様から派遣されていく弟子についてマタイが記しています。今日読んだところの少し前、1節から4節で、イエス様は12人の弟子を選ばれたとマタイは記します。その中の一節を見ると、汚れた霊に対する権能をお授けになったと書かれています。これは一体どういうことか。それはイエス様が十二人の弟子一人一人に自らできるとても不思議な奇跡的な力を直接与えられたということではありません。弟子たちが自分がそういう力を持ったということではなくて、神様から使わされた人として、神様に祈り求めることで、弟子たちがこの人の今目の前にいるこの方の病をどうか癒してくださいと 神様に祈る願うことによって神様がそれをなしてくださるようにされたということです。福音書の中、とりわけマタイ、マルコ、ルカの3つの福音書、そのどれもが12人という弟子を取り上げているのは、この12という数がイスラエルの12部族を思い起こさせるための象徴であったということです。そしてそれは何もその12部族から一人一人がつながっているということではなく、今や新しいイスラエルが、新しい神の民が現れていることを表すために、3つの福音書は12という数字を大切にしているわけです。そしてこの新しいイスラエルというのは、イエス様が再び私たちのところに来られる終わりの時のイスラエルをも指しています。イエス様はまずこのイスラエルに力を注ごうとされておられたのです。次に2節にある使徒と訳されている言葉があります。これのギリシャ語の意味を見てみると、使徒というのは使わされたものという意味があります。そして特にその人を派遣された人の名によって語る人、そしてその人の名によって行動するように託されて使わされたものを使徒というふうに呼ぶというふうに理解されています。イエス様はご自身の名において述べ伝え、イエス権限をこの12人の弟子たちに託されたわけです。この権限は神様から、イエス様から与えられたものであるゆえに、イエス様の働きとして弟子たちが行うことができるものでした。そしてまた弟子たちは与えられたものをただ分かち合えることができるのだということでした。しかしその権限が託されることは誠に正しい、嘘偽りのないものでしたので、弟子たちを拒むということは、すなわち主イエスご自身を拒んでしまうということと同じであったわけです。さて5節からは、今日先ほどお読みしたところからは、人たちが派遣されていく場面に移っていきます。イエス様は5節で、異邦人のところに行ってはならない、またサマリア人の町に入ってはならないと言われているのは、何かイエス様がごくわずかの人だけに目を向けている、領権が狭いように思う人がいるかもしれません。しかし実はそうではないのです。イエス様はこの世におられた時、まず何から先に手をつけなければならないのかということについて、それはイスラエルから行うのだと言われているのです。アブラハムの時から始まって神様の約束を受けていた民、諸国民の間にあって神様を証しする、神様の証人となる民であるイスラエルの民のところに、まず最初にイエス様は向かおうとされたのです。そしてその理由はなぜかというと、イスラエルの民の指導者たちに投げかけられている言葉が特に切迫し、そして極めて厳しいものであったからというところにもあります。私たちが誰かに何かとても大切で急ぐの用事をたくさんの人に伝えようとするとき、どういうふうにするでしょうか。何か読み込むに誰でも彼でも伝えるということはしません。大切な要件であればあるほど、まず最初に誰に伝えるかということを考えて、その人に伝え、そしてよりたくさんの人に伝えるように私たちは動くでしょう。特に最近日本では多くの災害が起きていますけれども、まずその情報が今すぐ必要とする人に届くように情報が出されますし、その後今ここでは大変なことが起きているというふうに政府や自治体は伝えているでしょう。こういった例を見ると、大切なことを伝えるためには その順番がとても大事だということです。続いて7節を見ると、天の国は近づいたというふうに伝えていきなさいというふうにイエス様は言われています。これは原文を見ると完了形で語られて、それはどういうことかというと、近づいたというのはもう今ここに天の国がすでに来ている、来つつあるのだと叫びなさいというわけです。この言葉はマタイの3章2節でバプテスマのヨハネが最初に語っていて、また4章17節ではイエス様が伝道の最初に語られたと同じ言葉を弟子たちも語りなさいとイエス様は命じられたわけです。今私たちが礼拝を守っているこの場も神の国が近づいた、いやもうここに現れているというふうに言ってもいい。神様のそのご支配が今来ているということは、私たちにとってもうこの後はもうない、最後の決断決心の時が今や来ているということに他ならないのです。その時の到来こそ、つまりメシアが、イエス様が再び来られる時、それこそイスラエルの民が、誰もが、多くの人が待ち望んでいたことでした。この天の国の到来というのはどういうふうに伝えるのか、それは言葉だけでなく8節にある技とによるものではなければならない。言葉と技とによってイエス様が伝道なされたように、弟子たちもまた言葉と技を持って多くの人々に御国を、天の国を伝えなければならない。だからこそイエス様が最初に言われたように、多くの人の病を癒すという、そういう力を彼らに託されたというわけです。さて、使わされていく弟子たちはどういうふうな態度でもって、どういうふうな準備をしていかなければならないか、そこは、それは9節10節を見ていくと、こういったことをしなさい、いやこれをしてはいけないというふうにイエス様は言われる。それを見ると、あれも持っていくな、これも持っていくなというふうに言われている。まあ言い換えるなら、極端に耐え忍ばなければならない、そういう生活の中で旅をしなさいと言われる。まあ、一体これはどういうことなのか。まあ、一つ目のこととしているのは、神の山である神殿に詣でる、礼拝するときには杖や履物や財布や汚れた足を携えて行ってはならないというユダヤ教の儀式の定めが、まあ、反映されているのではないかという見方があります。その通りであるなら、イエス様から使わされていく弟子たちは、福音を伝える対象となる人々の前に、何事をするにあたっても神様の御前に出ていくように祈りに満ちた態度で、謙遜にかつ虚心に振る舞うことが求められているということです。それはこの世界すべてが神様が作られた神様の神殿だという理解に基づくものであるわけです。そしてこれはいつの時代であっても、決して見る見える形での規則あるいは強制されたものであってはならないというのです。イエス様の教えの中で一番大切なことは、完全に全ての必要を父なる神様にお委ねしなさいということです。すでに三条の説教でそのことをイエス様は伝えておられますけれども、そのように自らのものを全て神様に委ねるのであれば、それができれば自分自ら何も思い煩うことがなくなり、どんな伝道であってもそれが正真正銘真実なものであるなら、そこに必ず伴うであろう窮乏に対決することができるようになるというふうに言われるわけです。そして二つ目のこととしては、簡素な生活を旨とすべきであるというふうに言われているというわけです。そのようにしたら、神様はその人を使わされた、まさにその人々の隣人となってくださる、隣人となってくださるのだ。彼らの生活の中に溶け込んで来られる、 そして使わされた人自身も与えるだけではなく、彼らもまた神様から受ける喜びをいただくことができるようへとなっていくわけです。そしてさらに進んで11節の言葉を見ますと、ふさわしい人という言葉があります。それはふさわしい人とはどういうことか、その後に続く12節から14節にかかっていて、弟子たちを迎え入れてくれてイエス様の言葉に心から耳を傾ける人がふさわしい人だと言われているわけです。そして12節、平和があるようにという言葉、この挨拶はどう捉えたらいいのか、ヘブル語で言うとそれはシャローム、平和がありますように、平安がありますようにというごくごく日常的な挨拶です。それは私たちが顔を合わせてこんにちはと挨拶するのと同じぐらい当たり前の挨拶であったわけです。けれどもイエス様はなぜここであえて平和があるようにと挨拶しなさいと言われているのか、それは単なる挨拶を交わしなさいということではありません。それはもともとそのことが持っている意味をそのままに、神様から与えられる平和が、平安がその家にあるようにという力を持った言葉として言いなさいと弟子たちに伝えているわけです。イエス様から託された人がその家の中へ入っていって、平和があるようにとシャロームという時、その言葉が神様の言葉として力を持って人々を救い癒してくださる。しかしその言葉が力を本当に発揮するためには、その言葉を受け入れなければならないのです。どれほど弟子たちが平和があるようにシャロームというふうに言っても、いやいやお前たちは何を言ってるんだというふうに拒否してしまえば、問いは神様の力はそこには働いていかない。もしそうなってしたらな、13節にあるようにその平和、平安は弟子たちのところへ帰ってくるとイエス様は言われます。しかしそれはその平和があるようにという言葉に力がなかったわけではなく、その言葉を拒んだ人をその言葉が裁いているからというところにあります。14節14、5節の言葉は、非常に厳しい言葉が書かれ続けていくわけですけれども、弟子たちがその町や村に入っていって誰も彼らを迎えようとしなかった時には、その町を出ていく時足の埃を払い落としなさいとイエス様は言われている。これは何も自分の誇りを相手に払いかけようということではなく、私はこの町が裁かれてもそのことに対する責任はない、そのことに責任を負うものではないということを表す、そういう仕草でした。また15節では、旧約で完全に神様によって滅ぼされて亡くなってしまったソドムやゴモラという町が取り上げられていますけれども、彼らはまだ救い主が来られる前、神様のこの神の国の統治を、到来を知らされることがなかったがゆえに、まだ軽い罰だと言われる。しかし町が滅ぼされ人々が亡くなってしまうほどのそれ以上の重い罰があるだろうかと思うわけですけれども、しかしその罰の方が、今イスラエルの人々が神の国が力を持って示されているにもかかわらず、それを拒むなら、声にそういうふうにするなら、それはもはやその時点でもう死の中にとどまっていることを自ら選んでいるのだというふうに言われているわけです。とても厳しい言葉がイエス様から告げられているわけです。私たちは救いと言葉を聞くと、すでに教会に通っておられる方は本当に喜ばしいことだと思うわけです。しかし救いという言葉の裏返しというか、それに対する言葉としては、裁きという言葉を忘れてはいけません。もちろん裁きが先に立ってはいけないわけですけれども、救いを受け取ろうとしない人には、あなたは救いを受けないということならば、それは神様から受ける裁きをも甘んじて受けようとなさるのですかという問いかけをしなければならないのではないかと 思うわけです。さてイエス様がこのことを話された時はまだイエス様の十字架の出来事が起こる前でした。けれども今この福音を聞いているこの私たち一人一人はすでにイエス様を十字架の死の後復活され天に昇って栄光を受けられていることを知っています。そして聖霊が使わされてイエス様が来られることによって神の国が近づいているということがより明らかに示されているわけです。そのことからしたらイエス様の話を直接聞いたユダヤ人たちよりも今この礼拝におられる方の方がより高い緊急性を持って献身をしなければならないと言えるでしょう。なぜであるならイエス様と直接出会ったユダヤ人たちはまだイエス様の十字架の出来事が起こるその時までのわずかばかりの時間が残されていました。しかし今を生きている私たちは次に起きてくる出来事は何かというとイエス様が再び来られるということ、その時しかもうありません。そしてそれはいつ起こるのか、それこそ明日起こるのか、あるいは50年100年先に起こるのか、それは私たち誰も知ることができず、ただただ天の父なら神様しか知らない時だからです。その時がいつであるかがまだ隠されているように、神の国の到来を言葉と力とによって示されている私たちは今この場で決心をし神の国につながるものとなる必要がある。そしてすでに決心をしバプテスマ洗礼を受けた方は神の国につながり続けることができるように、私たち一人一人の生き方そのものが主イエス・キリストを明かしする生き方となっているかという問いかけが必要でしょう。信仰を持って神のためとして受け入れられていくことは神様の方からご覧になると誰か彼かということではなく全ての人に願っておられることだと思うのです。そして聖書は一人の人がクリスチャンになることで天には大きな喜びがあるとルカによる福音書15章7節と10節に書かれています。一人の人が救われるというのは何もその人の命が救われることだけでなく神様がおられる天においても大きな喜びだと聖書は告げている。そして教会に集う人たちが喜んでいるだけでなく主イエスによってもたらされた平和の中に平安の中に招かれるということです。12節で人たちが挨拶した平和があるようにという言葉が後の言葉ではなく今この世において力を持って表されるということです。そしてそのことが私たちの間に実現していったらどうなるのか、それは私たちの生き方生き様そのものがそれ以前とは全く変えられるということです。イエス様と出会う前の私たちはこの世のことにさまざまなことにとらわれ、またしがらみにとらわれて、おそらくこの世と同じような思いでずっと生きてこられたでしょう。しかし主イエスによる平和平安がこの私の中に聖霊なる神様によってもたらされた時からすでに私たちの生き方は変えられているのです。それは洗礼によって古い体が捨てられて新しい体を神様からいただいているということ。目で見た限り何も変わっていないと思っていてももう私たちの体には聖霊なる神様が宿っておられる。それはパウロの言葉を用いればこの私の体というのは神様の神殿として聖霊なる神様を宿しているというのです。この私の体が神殿であるならばこの私の生き方はこれまでの生き方とは違っていなければならない。神様の霊をこの体の中に秘めたまま神様の御心に沿った生き方をするものとなっていなければこの私の体というのは神様がおられる神殿だとはいうことができないわけです。私たちの生き方が変えられることによってのみ私たちは主イエス・キリストを証しするものとして父なる神様から選ばれて この世にあって、その生涯を通し、一人一人の生き方そのものを通してイエス様を証しし続けるものへと変えられている。それはまさしく今日イエス様が12の弟子たちをユダヤの各地へ使わされていったように、今私たちはこの世と日々使わされているということです。どうかこの私の生き方が神様の御心に沿った生き方であるように、そしてこの私たち一人一人の生き様そのものによって主イエスキリストを証しする歩みを今週も続けていくことができますように祈り願います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。イエス様は十二の弟子たちに言葉とまた神様の力による技等を託されて、ユダヤの各地へと伝えてまいりました。ユダヤの各地へと伝えられた福音はやがて地中海からまた全世界へと広がってまいります。そして今ここに集っております私たちは、その福音によって死から救われ、イエス様に神様につながるものとされております。感謝いたします。どうか私たち一人一人が日々の生活の中にあって、その生き方そのものが主イエスキリストを介する生き方となるように、主イエスキリストに従った生き方となるように、私たち日々あなたを見上げ、またあなたを賛美し歩んでいくことができますように、私たちに導きを与えてくださいますように願います。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。